はい、こんにちは、ひろかぜモーションです。
ゆきるギャラガーです。
ウェブジャパンのポッドキャスティングはひろかぜモーションできるギャラガーが小田佐賀と横浜から2024年年末にお送りするポッドキャストプログラムでございます。
でございます。
はい、はい、まあというわけでね、珍しくトラブルに見舞われね、はい、せっかく名調子でね、
まあまあ大丈夫ですよ、俺おしゃべりなんで。
ああ、それはまあ私も知ってますよ、もうすでにね。ね、打ち上げのスターですからね。
そんなことはないでしょ。
もう普段ね、もう俺なんかほら、もう喋ってるからさ、特に、なんて感じなんだけど、うん、そこをもう行けるキャラクターがね、もりもり埋めてくれてるというね。
おしゃべりなんで、しょうがないですね。
それがね、やっぱり頼もしいところだよね。はい。まあ、というわけでね、2024年ね。じゃあ僕がね、最近の話しますね。
うん。
なんかね、もう、最近、この、ちょっと変な言い方ですけど、うん、まあ僕も今もう、58歳で、来年の2月、まあいけるキャラがもう2月までだよね。だから、
うん、
まあ、ね、この回り方で言うと、ほぼ同じような感覚でいると思うんだけど、うん、まあ、同期生よりちょっと遅くみたいなさ。うん、感じでしょ。もうだから来年の2月に59になって、
お
う、もう定年ですよ
ねえ、
定年、
何定年って。
そうなんですよ。定年かと思って、
うん、
まあ、ここでもよく言ってるんだけど、もうなんか50以降の人生って全然誰も教えてくれないし、
うん、
例えば同級生で、例えば20代とか30代って言ったら、あ、誰々はどこどこの会社入ってこうだよ、みたいな。
うん、
そうすると、見えるじゃない。
うん、
あ、なんか稼いでるらしいよとか、あいつ結構なんか失敗してなんか、あれみたいよとか。
うん、
でもそれって同じこう、目線って同じ立ち位置から見てるから、もしかしたら自分も一歩間違えばうまくいったかもしれないし、一歩間違えば大失敗したかもしれないみたいな。うん、でも定年だけはさ、なんていうか、全然違うじゃん。
うん。
うん。で、まあちょっとあんまりなんかハッピーな話はないんだけど、うん、まあずっと俺10年ぐらい、施設に入ってた、まあおばさん、
うん、
まあすごく可愛がってくれたおばさんがいて、まあずっと独身でね、うちのお袋のお姉さんってことだけど、
うん。
で、お袋とそのおばさん、お姉さん、なんかまあ仲がいいような悪いようなみたいな感じだったんだけど、結局15年ぐらい付き合いがなくて、
うん、
で急に電話かかってきたらそのおばさんが倒れたみたいな感じでさ、でお袋もちょっと責任感っていうかそういうのがちょっと強い人だから、もう連絡来ちゃったらなんていうか無視できないみたいな感じでさ、でいろいろこう施設に入れる手はず整えたりしてさ、1ヶ月に2回ぐらい行ってたわけよ。したらなんかお袋の方が先に死んじゃってさ、でそのおばさんのあれっていうのは今度俺がやるようになったのね、連絡とかさ、そういういろんなことをね。
あ、はいはい、うん、
でそのおばさんもすごく、まあ、いい意味で適当な人でさ、
うん
うん、なんかこれこれ覚えてるなんて言うと、もう全然覚えてないわよそんなのなんて言いながらさ、
うん、
言ってたんだけどさ、まあ今年の夏にさ、まあ、してとか電話があってきてさ、もう、うん、昼間まで普通に飯食ってて、昼寝の時間と思って、で、あ、そろそろトイレの時間でなんて言って、まあ、したら全然起きないと。したらもう病院運ばれて、でそのまんまもう亡くなってたみたいなさ、感じで。で、うん、まあほら可愛がってもらってたんだけど、
うん、
そのおばさんもうさ、本当に会うたびにさ、もう私もういいわよみたいなこと言うわけよ、
うん、
ね、おばさんって、まあね、その願いも叶えてあげたいんだけど、願い叶えちゃうと俺警察捕まっちゃうからさ、うん、もうちょっと頑張ろうよなんて言ってたんだけどさ、うん、なんか本当に、うん、眠るような感じでみたいな雰囲気だったわけ、聞いたらね。
まあね、うん、
うん。だから、まあ、本人もそう言ってたし、まあ悲しいのはもう本当に悲しいんだけどさ、
うん、
もう。
でも本当にじゃああれだね、
うん、
大往生的な。
まあそうなんだろうね。
まあそれはそれで。
ね、倒れた時に、 もう一人暮らししてる人でさ、
うん、
倒れちゃって、そしたらたまたまその日に、友達が来てて、救急車呼んでくれてっていう感じで助かって、まあ、本当にさ、
うん、
あ、この人本当に生かされたんだなって、思っちゃうような、
うん、
まあ、シチュエーションなわけよ。
そうだね。
で、結局、そのおばさんが亡くなって、まあ、遺言みたいのを書いてって、
もう、
なんて、いわゆるこう、遺言執行者みたいのを立ててて、
うん、
まあ、俺なんかに手間をかけないようにね、
うん、
その人が全部やってくれてるみたいな感じで、まあ、本当にただ待って、たまに来た書類に反抗して出すみたいな感じでさ、まあ、その前のおばさんの時はめちゃくちゃもう苦労したから。
うん、ああ、そうだったね。う
ん、ああ、こんなになんだと思ったんだけど、まあそういう点じゃ本当に最後まで、なんか手間かけないでさ、
うん、
いてくれたんだけど、でもそれで、そのおばさんずっともう2004年、あ、違うな、6年ぐらいからずっとそんな感じだったからさ、
うん、
向こう15年ぐらい、まあそんな感じで長かったんだけどさ、
うん、
それもパタッと終わっちゃってさ、
うん、
さあもう俺、そういうのが全くなくなっちゃったわけよ。
もう、そう、まあそうだね、うん。
やらなきゃいけなかったことがまるでなくなっちゃったわけ。
うん。
おばさんとこに行くの、まあ、やらなきゃいけなかったって、ちょっとなんか言葉のニュアンスして嫌な言い方だけど、そう、まあ本当にそうじゃなくて、自分が、まあ責任持ってやらなきゃいけなかったことがさ、なくなっちゃって、あーって、俺、何にもねえなーって、思っちゃってさ、
うんうん、
そしたらもう途端にさ、次は俺の番だなとかさ、ね、まあまだもちろんそれは若いけどさ、
うんうん、
で、まあ娘も来年、もう一年大学行って、もう社会人だし、
うん、
ちょうど俺が定年の時期と被るわ
け。ああ、なるほどね、
うん。定年になったら娘も卒業してみたいな感じで、
うん、
ああ、そっかと思って、だから、何をどうしようかなっていうことをさ、ずーっと考えてて、みんなどうしてんのかなって、もうほらみんなも、
そうね。
年が違うしさ、微妙にさ、
うん。
なんかそういうの考える?
まあ意識はするよね。うん。
もうだってあと2年ぐらい。
言うてももう、俺だってもうほら、カウントダウンがだいぶ、
そうね。
小学生とかだってそろそろ盛り上がってきちゃいますよみたいな感じの。
そうだね。
カウントだからさ。
まあ本当そうだね。例えば同級生で高校受験とか大学受験とかさったらさ、同じタイミングで来るからさ、
うん、
話せるじゃん。勉強してんのとかさ、
うん。
でも全然違うんだよね。
そうね。で、同い年の人に言ってもさ、
うん、
もうみんなそれぞれじゃん。
そう。
それぞれじゃんっていうのは、それぞれ置かれてる立場と条件がそれぞれじゃん。
そうなんだよ。
だから、
ね。
ね。うん、比較したところで、何もないってこともないだろうけど、
うん、そうなんだ
よ、ね。あんまり参考にならんとかさ。
もうでもね、今年の夏にヒトさんが出てくれて、まあその時も、うん、まあなんとなく、その時に思ってる気持ちと今の気持ちもちょっと実は変わってて、本当は来年の春で、まあ、契約切れるから一回ね、
うん、
でまた、まあ、契約し直すんだけど、
うん、
もういいかなと思ったんだけど、
うん、
いやちょっと待てと、
うん、
まだちょっと変なタイミングだなと思って、
うん
うん、だからやっぱ60になってがいいなと思って、
うん、
もう一年頑張ることにして、
うん、
もうそれはもう散々考えていつがいいかっていう、まあいろんなもう損得感情とか、まあ自分のなんていうかこととかモチベーションとかいろんなことを考えて、まああと一年は、やろうと、
うん、
まあお金も貯めたいしみたいなのもあるし、
そうね、うん、
うん、60で、だから2026年の春に、
うん、
もう卒業することを決めました。
あ、私は60で、
うん、はい、私はもう60で、ただね一個だけちょっと悩みがあって、
うん、
まあ当然そうするとまだ最初は何もしないってことになると思うんですけど、
うん、
結局ほら俺見た目的に言うとさ、 うん、60歳って感じじゃないじゃん。ちょっとほら、うん、
まあね、
年寄りか若めに見える、うん、ま
だ白髪もないしね、
うん、見えるじゃん、
うん、
ってことはさ、あいつブラブラしてるなって度が強くなるじゃん。いかにも60歳、うん、あの人なんかもう定年らしいよみたいなさ、その、うん、定年間のよれ具合が全然あの外に出てないもんでさ、これやだなぁと思って、いやいや、俺定年なんですよって言って、60なんですかなんてさ、言われちゃうのもちょっとあれだし、なんか、そこだけがちょっと嫌だなと思ってて。まあでもしょうがないよ。
今、ほら、あの、髪の毛を白くするブリーチもあるからさ、白くっていうかシルバーのブリーチが。
いや、もうでも無理なんだよな多分そういうあれじゃないんだよ。根が軽薄だからさ。まあ、軽薄なノリがやっぱり出ちゃうんだよね。これは今後またこの番組でね、喋るタイミングもあると思うんで、今はちょっと、うん、言わないでおきますけども、
うん、
今ね本を読んでんのよ。そういうあれで、あのとにかく本読んでて、もうテレビはもうほぼ見なくなっちゃって、
あんなにテレビっ子だったのに。
そう、全くテレビも、テレビなんかもう夕方ニュースつけるぐらいだね。で、あと、飯の時ちょっと見るけど、あ、まあ、
まあ、BGM 代わりでしょ、
だものの30分ぐらいね、見てって感じなんだけどさ、まあ、本を読んでて、横尾忠則さんね、まあ、画家、今画家ですけど、昔、グラフィックデザイナーされてた、横尾忠則さんの本とか読んでんの結構ね。でも、まあ、要は、定年っていいじゃないですか。だってもう今までのしがらみから解放されて、自由に生きられるんですよって、
うん、
羨ましいですよ、僕は会社員でもないからみたいなさ、
うん、
なんかそれ読んだらさ、そうだなと思って、本当に人生で初めて自由に生きられるのかなとかさ、
あ、
思った
わね。
まあこれも、まあでもね、本当にさっきも言ったけどさ、まあ、それぞれの環境と、まあ、同じ、例えばね、数字だけのさ、何歳っていうだけではさ、ちょっと割り切れないもんもあるじゃない、
うん、
例えば、いや、もう仕事してないとダメだよっていう人もいるしね。
そうね、
どうなっちゃうのかなとかさ、そういうのを考えているね、日々ね。だから、今まで生きた中で一番、すごい悩んでるね。どうして、何をどうして、何、どう進んでったらいいのかなとかさ、まあその中でまず一番最初に決めたのは、もうとにかく仕事は60で終わり、でまあ別の仕事を、働きに行くっていう仕事じゃなくて、なんか別の仕事をなんか目指してみたいなっていう、のはちょっとあるね。
いいね。
ハローエモーションやろうかな。ハローギャラガーの、
いいじゃないの。
ハローギャラガーに対抗して、ハローエモーション。
いいよね。今でも、そういうなんか、うちらがやってきたようなことの中で、一番金にな、手っ取り前っていうこともないんだろうけど、一番お金になりそうなのが YouTube かなっては思うけどね。
やってる人多いしね、もうね。ただ、まあ、なんていうか、もう顔出して生きるようなあれじゃないんで、
そうな、
地味にね。
まあでも別にあれしょ、あれ猫とか犬とか飼えばいいんじゃない。
いやいや、俺も
自分が出なく
て、もう俺も動物は無理で、もう責任持てないから。それはもう嫁さんとも話してて、うちらは絶対無理だよなっつって、責任が取れないから、最後までもうちゃんとできない、できる自信がないから。
ね、向き不向きあるよね。
あるね、
うん。
もう無理だよ。あの、初めっから分かってるよ。もう可愛いなのより勝ってるよ。無理だなが。だからもうテレビとかで見ては可愛いなぐらいで、もう全然いいね。まあこの話もさ、今ほら生きるギャラガーに例えば行ってもさ、ああ、そうか。俺も何年かしたらそんなこと思うのかなとかさ、俺はどうすんだろうなとかさ、やっぱりもうこの時点でもう共通項じゃないわけじゃん。
そうだね。その悩みの度合いがだいぶ違うよね。どの道その子に俺も行くんだろうけど、当然。
変な言い方かもしれない、人の話として聞くわけじゃん。
まあそこまではいかないけど、うん、
もし逆に今の俺の言ってることを、うん、ユキルギャラが例えば2年後とか3年後かに俺に言えば、うん、自分の時はこう思ったよっていうことは言えるけど、うんうん、今俺がユキルギャラガーに言っても、うん、ユキルギャラガーは多分、ああそうそう、俺もまあ何年かしたらそんなこと言うのかなっていう風になるわけだよね、
うん
うん、でもういろんな立場が全然本当違うしさ、
うんうん、
これはもう本当不思議なもんでね、50なんか過ぎちゃうと全然違うよね。
そうね、
どうなってんのかなみたいなさ、
分からんね、これは分からないね。
でまたほらこういうのってさ、やっぱりお金の話になっちゃうじゃない、
うん、
でお金の話がやっぱり一番シビアっちゃシビアだよね。
まあそこが一番の現実だよね、本当に、
うん、みんなその部分は気にしながらも、そのお金がっていう言葉を言うとさ、いや金の話ですかみたいなさ、
金だよ、
うん、金の話ですかって言うんだけど、
うん、
やっぱりあれなんだよね、そこの部分ってまあ避けては通れないんだろうし、
そうよ、ロマンで生きていけるんだったら、まあ、もう人間なんか仕事しないもん
ね。まあ特にほらうちらはさ、まあ言ってみりゃ雇われ会社員なわけじゃん、
うん、
会社に行って初めて金がもらえるわけでさ、ね、
うん、
でもそうじゃない人たちもいるじゃん、フリーでやってる人たちもさ、でもそういう人たちはまあ逆に言うとその人たちもまあ自分が体を動かさないともちろん金になんないわけだし、
うん、
俺正直ちょっとこう、まあ本当恥ずかしい話だけど金の本ばっか読んでるよ、うん、金の本と間取りの本と、
間取りは何なの、
リフォームの間取り、間取りのね、うん、それと女の人が書いてるエッセイ読んでんのよ、
うん、
今エッセイ読むのが好きで、
うん、
俺もエッセイ書けれるかなと思って、
うん、
でベストエッセイって本があんのよ、なんかまあいろんなとこで連載してるエッセイの中から、まあ、選考委員会みたいな人がいるんだろうね、そういう人たちが選んだ、もう結構多いのよ、そんな一人二人とかじゃなくてもう何十人、選ばれてるようなあれが一つの本になってる、ベストエッセイって、
うーん、
俺これに乗りたいなと思って、
おお、いいじゃん、
そうだから定年になったらエッセイ書こうと思ってんのよ。
おお、もうそうなるとあれじゃない、その後、なんつうの、
うん、
作家さんの人生だよね。
選ばれればね。
作家先生だよ、ね。
そう、だから、いや、俺さ、今でこそこうだけど、
うん、
やっぱり、面白い人生は歩んできてると思ってるわけよ。
うん。
だから、あ、それを書けばいいんだろって話じゃん。
ああ、そうね。
変な話だけど、ポッドキャストで話した話もいっぱいあるしさ。まあ、ネタはとりあえず。
そうだね。エピソードにこと書かないもんね。
うん。まあ、文章さえ上手に、まあ、うまく勉強して書ければ、まあ、書く内容に関しては、まあ、そこそこ、面白いんじゃないかな、とか、思ってるからさ。なんかやっぱり人生って絶対目標が必要じゃん？
うん、そうね。
だから、ベストエッセイに、乗るっていうのを、ちょっと人生の今目標に上げてんのよ。
お
う、うん、
いいじゃん。
うん、うん、で、なんか、賞をさ、欲しいのよ。
賞？
うん。何々で選ばれましたとかさ。うん、
なあ、大事だよね、
うん。今もうこの年になってもらえるもんって結構限られちゃうから。あ、なんか賞取りましたみたいな、
うん、
いやいや本当に皆さんのおかげですとか言いたいじゃん。
言いたいね。それは言いたいね。
そう、だからちょっとお金もかかんないし、
うん、
とりあえず
そうだよね。
そうなの、
うん、
さっきも言ったけどその60以降のさ、
うん、
なんか二拠点生活とかしてみたくない？冬はなんかあったかいところにいてみたいな。
そうだね。
憧れる、
うん、夏は山中湖でとかね。
そうそうそうそう、軽井沢とかさ。 ただもう思わないとできないなと思って思おうと思って
二極点生活あそこはいいらしいよ勝浦夏は。
ああ、勝浦ね、涼しいんだよね。
うん、勝浦涼しいっていうね。
そうそう、なんかね、うん、見たニュースで。いや、いいよね、だから。
うん。
昔はさ、やっぱほら、音楽やってた時はさ、
うん、
まあ、有名になりたいとかさ、まあ、そういうの、あったじゃない?
うん、まあ、あるよね、もちろん。
でもさ、なんか、もう俺はもうだいぶ前に思ったんだけど、まあ、今じゃないよ、うん、もちろん若い時ね、
うん、
うん、大手を振ってラブホテルとかに行けない人生って辛くない？
もうだって今有名になっても別に行かないからいいんじゃない？
いや、というかさ、有名になってる人は絶対に行けないじゃん。
うん。
でもさ、有名になってなきゃさ、例えば、うん、お酒飲んでちょっと盛り上がってってなってさ、そこらでさ、わーなんてなっててもさ、誰も知らないんだからさ、いいじゃん。うん、それがさ、ちょっと有名になってさ、今なんか特にさ、うるせえじゃん。
そうだね。
うん。一人はお金とか入るかもしれないけどさ、
うん、
お金だってあったって自由に使えなきゃ意味ねえしなとかさ。
なんか、現実も当然あるけど、その一方でっていうところでさ。
だからなんか今、うん、想像して生きてるね。まあ、っていう感じです。
なるほど。
はい、はい、
うん。そうね。どうすんだろうね。俺。
まあ、というわけで、ちょっと時間になりましたんで、まずは前編ということで、
うん、
はい。終わりたいと思います、
はい。はい。
どうだったでしょうか、皆様の胸に届いたか。
あいつら言って、うん、そうだね。まあ、同世代の人には届いたと思うよ。
あいつ言ってるよって思ったんでしょうか。うん、まあ、それはそれでしょうがないですね。うん、まあ、というわけで、はい。後編、また、お楽しみください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。